先週はヨンジュンさんとマリコさんの結婚式が韓国の方で行われて、本当に主に全てを感謝をしたいと思います。私は少し遅れてしまって残念だったんですけども、その結婚式のテーブル、同じテーブルに中島さんご夫妻お二人 の後見人というか、お世話を、まあ、これまでしてくださったという中島さんご夫妻がいらっしゃっておられまして、で今日礼拝に初めて来てくださって本当に嬉しく思います。また奥村さんも初めて教会に来てくださったということを伺って本当に嬉しく思います。神様のご計画の中で本当にこの出会いの祝福が与えられたと韓国にいた時に思いましたけれども、また日本でお会いできる機会が与えられるとは本当に思わなかったので本当に嬉しいです。先週韓国で礼拝を捧げました。でその時に こちらの教会のこの一部礼拝でしたか、一部礼拝を生放送で私は韓国の方でインターネットで捧げていました。すると妻が私についてなんかコメントをしていまして、結婚する前だったかと思うんですけども、私の家に荒地がありまして、でそこを、まあ、私は田舎の長男だったものですから、まあ、そこに将来家を建てようという、まあ、父親の計画もあって、でその荒地の、まあ、草刈りとかしてたんですね。でかなり広い土地だなとその頃思っていたので、まあ、家を建てるだけではなくテニスコートも建てようと、まあ、そういうふうなことを妻に、まあ、話したんですけども、まあ、それは全然なっていかなかったと。それから今度私を山の方に連れて行って、でこの山の上に教会を建てるとその時言っていたのに、まあ、その山の上にも教会が建たなかったと。それを聞きながら、本当に私って詐欺師なのかペテン師なのか、ひどい人間だなと、本当に騙したんだなと、まあ、本当にひどい人間だと改めて思わされました。私の言ってることが全くその通りになっていってないんですね。で妻はもう一つのことを言おうとしていたようなんですけども、それは鹿島神宮駅という当時40年も前の話なんですけども、駅前は町から離れていてひっそりとしたところ で坂道で町の方に入っていくんですけども、そこに私はショッピングモールを建てようと、まあ、その時そういう話をしていたと。まあ、未だにそこは、まあ、まだ開発されていないような感じなんですけども、ちょうど40年前にアメリカ大陸をオートバイで横断した時にショッピングモールというのが当時アメリカにできていて、あ、これ日本に持ってきたらきっと日本で流行るんじゃないかと、まあ、そういう思いがあったので、まあ、ちょっと口に出してしまったんですけども、全く私の言ったことが一つも現実に起こっていないということを思うときに、本当に人の言葉っていうのは当てにならないなと、我ながら自分の言葉ながらこんなに私が言ったことは現実にならないのかと、まあ、改めて思わされました。でまた私の息子も同じような大きなことを言ってるんですけども、あ、これ家計の呪いだなと、あ、私の家計はそんな風に大ボラ吹くような家計なのかと思わされたんですけども、あ、人の言葉、夢の虚しさと歌の歌詞にあるんですけれども、本当に人の言葉は、またこの夢、世の中の夢っていうのは虚しい。もちろん夢が叶うこともありますけれども、夢が叶ってみたらどういう印象を持つのかというと、結局は空の空、全ては空だった、虚しかったと。夢が現実になるまではすごくワクワク楽しいんですけども、なってみたらこんなもんなのかと。結局この世の中でどんな成功を得たとしても答えがない。それがソロモンの言葉なんですね。世界の歴史の中で学校の教科書にも載っていますけれども、栄華を極めたソロモン、またイエス様もソロモンの話をしてますけれども、ソロモンでさえこの野の花のほどは着飾っていませんと、自然界の方がよっぽど素晴らしいと、この世の栄華を極めた人間よりもですね、野の花の方が素晴らしいというぐらい虚しいと言ってるわけです。でも現実には夢は素晴らしく見えますから、その夢をひたすら追求して、そのゴールを目指してひたすら走っていく、それが人間として美しく見えますし、 また、そのように日本人も頑張れ頑張れと、あなたの夢を叶えましょう、それがあなたにとって幸せです。もちろんそういう世の中の流れですから、ほとんどの人はそちらの方向に向かって頑張りますけれども、本当にそれが手に入ったら虚しいという、それが答えなんですね。じゃあ本当に虚しくないものは何なのか。すべては手に入れたソロモンですね。世の中の王様として栄華を極め、権力を持って、財産も持って、また妻は300人、そばめを入れたら1000人、もう男の人としてそんなたくさんの奥さんはいらないと思うんですけども、1000人もの妻を抱えたソロモンですから、まあ男性が手に入れられないすべてのものを手にした。そのソロモンが言ったことは何かというと、あなたの若い時にあなたの創造者を覚えなさいと。あなたを作ってくれるた、そのような存在を知らなければ、この世のすべてを自分の手に入れたとしても、それは風をつかむようなものだ、つかんだと思っても何もないと。本当の答えはこの聖書にあるということなんです。それでは、40年ほど前に一人のおばあちゃんが私にこの一冊の聖書をくださって、当時何にもそんな宗教とか聖書とかキリスト教とか全く関心がなかったんですけども、そのおばあちゃんがくださった聖書をなぜか読み始めたんです。この聖書が与えられて読み始まったというところから私の生涯が変わってしまいました。田舎の長男として家業を継ぐはずだったんですけれども、途中で神様がこの聖書に書かれている福音を述べ伝えるように、伝道者としてこれからの生涯を生きるようにと、そのように呼ばれたので、自分の生まれ故郷、父の家を離れて神様が示すその地へ向かって歩んできましたけれども、それから40年近く経って、本当に聖書の御言葉は真理だと、私をアブラハムの子孫として呼んでくださった神様は、私を祝福してくださっただけではなく、私の家系に神様が祝福をしてくださる、また私を通してこの福音を聞いた人たちが本当にこの福音を信じたならば、何が起こるかというと、信じないで地上の生涯を終わったならば、神様を一度も知らないで、出会わないで地上の生涯が終わってしまうので、滅んでしまう。その滅びは永遠の滅びですけれども、しかし私がイエス様がキリストです、この福音を伝えて、その人が心を開いてイエス様を心の中に信じて受け入れたならば、神様の子供という身分が与えられて、それはいつ死んでも天国に行くことができるので、この地上生涯よりももっといい場所を神様は準備をしてくださっています。そこにはもう涙や、また叫びや、また病や苦しみや、一切そのようなものをすべて過ぎ去ってしまう。それが神の国ですから、神様がそのような素晴らしい祝福を用意してくださっている、それがわかるのがこの聖書なんです。ですから日本人ではそういう答えはできないと思うんですけれども、もしあなたが無人島に行くとしたら何を持っていきますかと。そこにスマホを持って行っても、パソコンを持って行っても、無人島ですから電気がないですから、バッテリーが切れたらもう終わりですね。どんな世の中のものを持って行っても、それは飽きてしまうかもしれません。それでその日本人の答えではないと思うんですけれども、無人島に行くとしたら何を持っていきますかという質問で一番多かったのが、聖書を持っていくと。一つしか持っていけないとしたら、持っていくものは聖書以外にないと、そういう回答、答えが出ました。だから聖書は本のように見えますけれども、ブックオブブックっていうか、本の中の本、普通の本と、まあ、見かけは同じですけれども、本のように見えますけれども、しかし本の中の本、この聖書以上に勝る本はどこにもありません。それが今日の新しい命、新しい生活のテーマの聖書です。第一番目に、それでは聖書っていうのは一体何なのでしょうか。一番世の中のベストセラー、たくさんの国の言葉に翻訳されている、 世界で一番売れている本、それが聖書、まあ、それは多くの人が知っていることかもしれませんけども、じゃあ聖書というのは何かというと、神様の言葉、これが先ほどお読みしたテモテの第二のテモテの手紙の3章の16節に書かれていました。聖書はすべて神の霊感によるものでと。聖書は人間が書いた言葉のように見えますけれども、しかし神様がモーセに、あるいはヨハネに霊感、霊的な感動を与えて、そして書くことを、一つ一つの言葉を与えて、一言も間違えないように神の霊感によって書かれた書なので、神様の言葉、聖書66巻は誤りのない神様の言葉と言われています。ですから神様の言葉を聞きたい、神様の声を聞きたい、神は目に見えませんから、何か目に見えるものをこれは神様だって言ったら全ては偽物ですけれども、しかし神様は今も生きておられるということは、人間も生きている人の口から言葉が出るように、神様も今も生きておられるということは、神様が言葉が出るということです。その言葉を聖書の御言葉を通して語ってくださるので、聖書は神様の言葉です。それから聖書は預言書です。この預言書というのは、これから先どのようなことが起こるのかということを聖書が示しています。黙示録の1章の3節に、この神の言葉を読む者と朗読する者と聞く者と、そして心に留める者は幸いですと。人間にとって何が幸いなのかというと、神の言葉である聖書を冗談だと思ってはいけないということです。これ人間が作ったものだと思ってはいけないと。最初から最後まで2000年ぐらいの間に書かれているんですけど、6000年ぐらいの間に書かれているんですけども、その間にブランクが400年あるんですね。旧約聖書と新約聖書の間に400年のブランクがあって、前に書いた人と後に書いた人には全く何の関係もない。ですから普通に前400年のブランクがあったら、その一冊の本にまとまった聖書には何の統一もないわけなんですけども、一つのことで全て聖書は創世記から黙示録まで統一されています。それは神様がしようとしていることが聖書の中に書かれているからです。未来についてですね、これからどのようなことが起こるか、聖書にすべて黙示録を見れば、これからの世界がどういうふうに向かっていくのか書いてありますし、また書いてある聖書の御言葉は皆さんと私に対する神様の約束です。イザヤ書の40章の8節というところに、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの主の言葉は永遠に立つとあります。この世界のものは皆枯れたりなくなったりしてしまいますけれども、しかし聖書の言葉は永遠です。今までもこの聖書がなくなるようにいろんな形で、まあ、聖書に対する迫害も起こったんです。しかし迫害していた人たちは滅んでしまっても、聖書はこの世に変わらず全ての民族に伝えられていて、これが神様の永遠に変わらない約束ですから、約束であるということはこの約束を握ることですね。それを信仰というわけです。私の言葉を聞いてそして信じたとしても、さっき言ったように何もなりませんから、騙された、この人ペテン師だということで終わりますから、私の言葉は全く信じる必要はないんです。私が今聖書を話している時だけ、その聖書の御言葉として、神の言葉として信じればいいんですね。ですからこの聖書の言葉を信じるんです。私の言葉ではなくてという意味です。そしてそれは必ず成就する、その言葉の通りになるということです。マタイの福音書の5章の17節と18節にイエス様がこれはおっしゃった言葉なんですけども、私が来たのはこの預言書を廃棄するため、また律法を廃棄するためではなく、 成就するために来たのだとイエス様がおっしゃいました。この聖書の一点一角も決して成就しないまま終わることはないというのがこのイエス様の言葉ですから、必ずその約束を握ったらその通りにその人の人生になりますから、皆さんが私はアブラハムの子孫だ、神様の子供だ、だったら祝福の源だというのが約束ですから、その約束が成就しなかったとすれば神様は偽り者だということですね。嘘ついたということです。約束を握ったら必ずその約束は成就します。それで聖書の御言葉に対して一言でも加えたり、また一言でも減らしてはならないということです。黙示録の22章の18節です。創世記から始まって黙示録まで一言でも何か加えてしまう、またこれはちょっと都合が悪いから省略してみようとしたら、そのものには呪いが望むと聖書で言われているほどです。そして聖書は何かというと、私たちが歩く道の光ですと、詩編の119編の105節に書かれています。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。光がないと見えないですね。先週韓国に行った時に、娘の家に入るにはオートロックで暗証した番号を入れないといけないんですけども、その番号はもちろん私は分かるんですけども、その玄関のドアの前が暗くて、まあ、普通はそこに立つとセンサーが照らされて、まあ、そこが明るくなるのが普通だと思うんですけども、その家には なぜかセンサーがないためにその番号を押そうとしても見えないんですね、その文字が。で仕方がなくいくつもこうやって押しても開かないんですね。あ、困ったなと、番号が見えないので入れない。3回も4回もそれを繰り返してどうしようと、まあ、もちろん呼べば中に娘がいるので開けてくれるんですけども、それでスマホみたいなものをかざしてこの光をそこに当ててようやく入ることができたんですけども、今この世で生きている人たちは御言葉がないでなく生きていますから、本当のことを言えば光がない、闇の中を歩いているわけです。闇の中を手探りのようにこっちに行ってみよう、あっちに行ってみようと。で闇の中ですから、途中落とし穴が掘ってあったとしてもそれも気がつきませんから、まあ歩いてみたら落とし穴に落ちてしまったとか、ああ なぜ自分はこんなに人生が不幸なんだろうか、なぜ私の家計にはこんな悪いことばかり起こるんだろうか、それは闇の中を歩いているので光がないからもう見えないわけですね。ですからみんなが生きているのと同じようにただ後について生きているだけなんです。神様とは全く関係のない道を歩いているからそうなってしまうわけです。そして神様の御言葉である聖書は何かというと、戦うための武器であるとイエス様がこの御言葉を聖書の言葉をどういうふうに使うのかとおっしゃっていますけれども、マタイの福音書の4章の4節と7節と10節です。後で出てきますけれども、この世には神様は霊ですから見えない方ですけれども、またそれ以外にもサタン、悪魔が存在していろんな誘惑をするわけです。いろんな誘惑でこの世の中でもその騙されて詐欺師にあったりペテン師にあって後で歯ぎしりする人たちがたくさんいますけれども、その誘惑に対してイエス様は何をされたのかというと、この聖書の言葉を使って聖書にはこう書いてあると、聖書にはこう書いてある、神様の御言葉はそのサタンの誘惑に勝利することができる私たち人間に与えられている武器、この武器を使わないと騙されたままになってしまうという意味です。ですから聖書が何であるのかということを正しく知って、でこれからこのような聖書はこういうものだ ということを理解して聖書を読んでいくと、ただ読んでいくよりはすごく有益だと思います。2番目に、じゃあ聖書にはどんなことが書いてあるのでしょうか。こんな厚い本ですから、今30分40分の中で全部を話すことはもちろんできないんですけども、簡単に聖書の内容をお話しすると、神様という方は創造主であられる。創造主であるということは、この目に見えるもの、また目に見えないもの、万物をこの方が作られたという、創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造した。同志社大学の創始者である新島ジョーがアメリカに行く、その渡る船の中でこの創世記の一章の一節を読んで神様を信じたという有名な話があります。あ、神様という方は天と地万物を作られる神様だ。もし神様がこの創造主であるとするならば、私たち一人一人は神様によって作られた被造物であるということです。作られたものだと。私たちは親からこの体は生まれてきたようにもちろん思いますけれども、しかし最初の人間を神様は神様の形、我々に似たものとして人間を作ろうと神様がそのように決定しました。我々に似たものというのは、神様は霊ですから、人間も霊的な存在として作ろうと。私たちのこの目に見えているその姿がその人の本質ではなく、その人の中に存在しているその霊、あるいは魂と言いますけれども、目に見えないところがその人の本当の存在であって、この肉体はやがて塵からできたために 元あったこの塵に変える。それがお葬式ですね。火葬場で最後焼かれますけれども、それは私たちの本質ではない。ただ肉体を脱ぎ捨てて、霊はそれをくださった神様のもとに変えるように人間が作られました。で、神様と人間は創造主と被造物の関係ですから対等ではありません。ですから神様が人間に対して一つの契約を結びました。エデンの園にあるどんな木でも自由に取って食べなさい、ただ一つ善悪の知識の木の実を取って食べたらあなたは必ず死ぬ。それが創世記の2章の17節のエデンの契約です。最初の人間はアダムはこのようにして作られて、そしてアダムが男性だったために、男が一人でいるのは良くない、アダムを寝かせて、そして寝ている間に神様がアダムのそのあばら骨を取って、そのあばら骨からエヴァ、女性を作った。それで、まあ、この前の結婚式でどこの聖書の箇所が開かれたのか、私は式に遅れてしまったためにわからないんですけども、人は一人でいるには良くない、私はあなたのために助け手を作ろうと。それで二人は一体となると、この創世記の2章の出来事が結婚の祝福なんです。神様が一つとしたものを人は離してはいけない。夫婦は男性と女性と二人いるようですけども、しかし神様が一つにしたもの、一つにしたものは人間は離してはいけない。これが結婚の祝福なんです。ですからこのような契約がエデンの園で結ばれたんですけれども、今いるほとんどの人たちはこのようにして人間が作られたということも知りませんから、創造主がわからない。あなたの若い日にあなたの創造主を覚えなさい、これが人間にとって全てだと聖書で言ってるわけです。犬や猫でも自分の飼い主はわかると。ですから尻尾を振って犬は飼い主のところにやってくるけれども、しかしあなた方は私を知らないと。神様が人間を作ったのに 人間は自分が作られた、自分を愛して作ってくださったその創造主を知らない。これが人間の本当の問題です。これがわからないと人間は自分の問題は病気があるとかお金がないとか家庭の中で問題が起こった、子供の問題、親の問題、現実に起こった問題が問題かのように見えますけれども、一番の問題は自分を愛して自分を作ってくださっている神様がおられてもその方がわからないということです。ですから先ほどおばあちゃんから聖書をいただいたという話をしましたけれども、そのおばあちゃんが聖書をくださって新約聖書を読み始めたときに、神様が存在しているというよりもその神様が一番願っていることは何かというと、神様を愛しなさいということ、次はあなたの隣人を愛しなさい、それが人間にとって全てだと。神様の存在もわからないのに神様を愛しなさいとか、隣人を愛するということも知らないで自分勝手な道に向かっていた私に、ものすごいこの聖書の御言葉っていうのは衝撃を受けました。鹿島神宮という、そういう神社あるいはお寺というようなものを普通に生活していた者にとって、神はただお一人だと。その神様は全能な神様で、世界を作った神様、ただ一人しかいない。こんな衝撃的なことが聖書に書かれているわけですから、まあ、読んだだけで本当に驚きました。また信じたわけではないんですけれども、書いてあることを読んだだけで、えっと思うようなことでした。で、なぜそれがわからないのかということが、先ほど言いました、このサタン、悪魔の問題です。創世記の3章の1節に、蛇が出てきて、で、蛇がこのエヴァに対して、神様本当にそういうこと言ったんですか？それを取って食べれば、あなたの目が開いて、あなたは神様のようになれます。このサタンっていうのは、堕落した御使いですから、神様に反逆するものとして、神様の言葉と、神様の言葉と全く違うこと、神様は取って食べたら必ず死ぬと言ったわけです。しかしこの偽りの父である悪魔は、取って食べれば神のようになる、どちらが本当だったのでしょうか。もう私が言うまでもなく皆さんもわかると思うんですね。もし今でも神様に作られた最初のままのような人間が皆さんと私だったら、何にも問題は起こっていないわけなんです。しかしいろんな問題が10年、20年、30年、40年と生きれば生きるほど起こっているということは、この契約から私たちは離れた子孫だということです。つまりこのサタン、悪魔の子供と、あなた方の父である悪魔とイエス様がおっしゃったように、神様から離れた結果、全ての人間は悪魔の子供となってしまいました。これが一番の問題です。この問題は人間の力では解決しません。人間はこのテーブルや椅子のように命を失って、罪と死の原理の中でこの悪いサタンに支配されているような状態ですから、逃げ出すことができません。それで神様がこの問題を解決するためにキリストを使わすと約束してくださいました。創世記の3章の15節、このキリストが来たならば、女の子孫がこのサタン、蛇の頭を踏み砕く。これが福音です。これが私たちにとって一番聞きたいことなんですね。これが一番分からなければならないこと。キリストという言葉は油注がれたものという日本語にすればそういう意味です。神様は誰に油を注がれるのかというと、その当時大祭司という働きをするその人を神様は選んで油を注ぎます。じゃあこの大祭司は何をするのかというと、その当時律法を破って罪を犯した時に、羊とかヤギとか動物をこの大祭司の前に連れて行って、自分の罪をその動物に転化して、その血を流して、その動物を生贄として焼いて、そして 神様の前にこの血によって私たちのすべての罪が許される、それが大祭司が捧げる生贄です。キリストは誠の大祭司として罪のないご自身の体を十字架につけて私たちのすべての罪を許してくださるために、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと宣言してくださるために呪われたものとなって、この十字架の上で身代わりとなって死んでくださいました。これが大祭司の働きです。二つ目に油注がれたものは王の働きです。先ほど言いましたようにサタンというのは目に見えないんですけれども、この世の王です。神様もわからない、すべての人はこのサタンの存在もわからないということです。神様が創造主だということが分かったならば、あ、今まで私はこの悪魔に騙されてこの世の流れに流されていたんだということに目が開かれますから、このサタンの存在もわからないので、自分はここから解放されたいという思いも起こらないので、神様が誠の王を使わせてくださり、その方が第一ヨハネの3章の8節で、神の子が現れたのはこの悪魔の仕業を滅ぼすためです、誠の王として人間には勝つことができない、また人間によって作られた宗教ですね、どんな宗教であったとしてもそれはすべて神様から離れた人間が作ったものであり、人間の手を通して出たものですから、宗教によってもこのサタンの問題、また罪の問題は解決しませんから、誠の王を使わせてくださいました。そしてキリストはもう一つ預言者の働きがあります。神様から離れた人間が神様のもとに帰る道を開いてくださいました。イエス様の言葉ですけれども、私が道であり真理であり命なのです、私を通して出なければ誰も父のもとに行くことはできません。ここで言っている父というのはこの創造主、神様のもとに行くことができるただ一つの道は私だとイエス様がおっしゃいました。イエス様が十字架の上でこのキリストの働きを完了したとおっしゃって息を引き取られました。これは歴史的な事実ですね。今から2000年ぐらい前にゴルゴダの丘、エルサレムにあるカルバリの丘と言われるところに3本の十字架が建てられて、イエス様が真ん中に、そして両側には強盗がつけられたわけです。そして最後兵隊がイエス様のその体を 脇を槍でついてですね、で手からも足からも脇からも血が流されて、その血はもちろん罪が許されるための血ですけれども、息を引き取られました。で当時は大きな岩をくり抜いたその墓の中に亡骸が納められるんですけれども、白い布を着て、イエス様は私はよみがえりです、命ですと前もって死者の中からよみがえるということをおっしゃっていたんですけれども、弟子たちは誰一人十字架で死なれたキリストイエス様を見ていますから、もうよみがえるということはありえないと信じていませんでした。しかし金曜日に十字架につけられて、日曜日の朝早くイエス様はおっしゃられた通りに死者の中からよみがえられて、で弟子たちの前に現れて、平安があなた方にあるように、そのイエス様が今も生きておられるということを弟子たちに伝えたのがこの新約聖書の内容です。それで聖書が書かれた目的があります。なぜこの聖書を神様は私たちに与えてくださったのでしょうか。一番の目的は私たちが救われるためです。ヨハネの福音書の20章の31節というところに、ヨハネがこの福音書を書いた目的は、あなた方がイエスがキリストであることを信じて、イエスの御名によって永遠の命を持つために私は書いたと言いました。それが救いですね。救われるということは 命がその人に与えられるということです。この肉体の命は間もなく終わる可能性もあると思います。妻も私の地上の生涯が残り少ないと思ったのか、私がいなくなっても生きていけるようにいろんな準備をこうしているようですけれども、いつ亡くなるかそれは誰も分かりませんね。もうこれは準備しなければならないことだと思います。でもそれは場所を移すことですね。地上の生涯の場所を私は天に移すだけで存在がなくなるということではありません。なぜならば人間は神の形、霊的なものとして作られたので、その魂は永遠なんです。私の魂が死んだらまた別の人に生き返るというようなこともありません。私の魂は永遠に、始めも終わりも永遠までも私そのものなんです。その私の魂が死んで犬になったり豚になったり、またそれが人間になって生き返ってくるなどということはありえないことです。その人の魂は永遠ですから、地上の生涯が終わったら永遠の世界に行くわけです。それが天国であるのか地獄であるのか、永遠の命が与えられたということは神の国、天国に行くことができる、それを聖書で救いというわけです。先ほどの聖書の中でこう書いてありますけれども、また15節ですね。幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。皆さんもこれから聖書にもっとこう親しんで読んだり聞いたりしてほしいと思うんですけれども、そうすると聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書が救いを受けさせることができると言ってるわけです。聖書を読めば知恵が与えられる。その知恵は何かというと、私たちは進化して生まれたその高等動物ではない、人間は神様によって作られた非造物だという、そういう知識と知恵ですね。そして私たちが今この地上で苦しんでいるその根本的な原因は、この悪い悪魔、人を滅ぼし、永遠に滅ぼそうと願っているこの悪魔に捕らえられているから、いろんな苦しみで今日も一日100人近い人たちが自殺していくわけです。死にたいと思っている人たちは数えきれないほどいるわけですけれども、それは神様から離れているからそうなるしかないわけです。しかし神様がキリストを送ってくださったのは、私をこの罪の問題とサタンの問題と死んだ後地獄に行くべき道から天国に行くべき道に移してくださるためだと、このような知恵、このような知識は聖書を読まなければどこにもありませんから、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する今度は信仰が、この知恵と知識が与えられると信仰を持つことができるようになるわけですね。あ、私はこのまま死んだら永遠に滅びだ。私も聖書を読んだ時に本当に思いました。聖書が真理であるならば、私は日本人のほとんどの人と同じ道を行ってるから、日本人は皆滅びるしかないと。聖書が真理だったらの話ですよ。まだその時信じてなかったんですけども、そのことは悟りました。ですから、悟った後に今度は信仰が来たわけです。あ、本当にそうだ。私はこのイエス様を信じたいと。なぜかというと、これが欲しい、永遠の命が欲しい。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです、とイエス様が約束してくださいましたから、イエス様をキリストとして信じた人には永遠の命が与えられます。ですから聖書の御言葉一つでまとめれば、実に神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、この世皆さんを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの3章の16節、この御言葉が聖書全体の内容を一言にしている御言葉です。それから聖書が書かれた目的は、あなた方に希望を与えるためですとあります。いろんなことで失望、落胆してしまうような出来事が生きていると来ますけれども、しかし聖書を読むことによって本当の希望が与えられます。ローマ書の、ローマ人への手紙の15章の4節、 聖書が与える忍耐によって誠の希望を持つためですと。いろんな出来事で聖書の中にも苦しんでいる人たちの実例がたくさんあります。それを見ていくと最後にどうなったのかというその結論ですね。その人の途中の人生はいろいろ苦しんで大変のように見えても最後に祝福を受けている、最後に神の国に入っているというようなところを見るときに、ああ私の生涯も大丈夫だ、この希望は決して失望に終わることはありません。なぜならば望み得ないときに望みを抱いて信じましたとあります。望み得ないようなときに神様の御言葉を読んで、あ、この御言葉の約束が私に与えられているから大丈夫だというその望みを持つことができるのは聖書の御言葉から来るものです。で、最後に聖書が書かれて私たちに与えられている目的は、聞く耳のあるものを、耳のあるものは聞いて悟りなさいとイエス様がおっしゃいました。マタイの福音書の11章の15節です。耳のあるものは聞きなさい。今ずっと聖書の御言葉を語ってきましたけれども、その御言葉を皆さんが聞いてそして信じたならば何が起こるのかというと、神様のご計画、聖書の始めから終わりまで全て神様の計画がこのところに隠されています。なぜ神様は人間を作ったのか、そして最後人間はどうなるのか、全て神様が計画しているように今の人類の歴史は動いています。ですからご存知のように今 AD 2017年ですけれども、それは BC ですね、 Before Christ、 キリストの以前、それが BC ですね。私たちの人類の歴史はキリストの前とキリスト後、2017年というように神様のご計画の中で全ての歴史が動いていきます。この神様のご計画の中で私が、また皆さんがいらっしゃるわけですけれども、皆さんの生活があるわけです。毎日の生活ですね。新しい命、生活とありますけれども、新しい命はキリストを信じて永遠の命が与えられたこの命ですけれども、その命には生活があるわけです。毎日のその生活をこの神様の御言葉を聞いてその御言葉についていく、これが適応と言いますね。あ、今日は日曜日の礼拝に来て神様の御言葉を聞いて、私は一週間この約束の御言葉に従っていこうと。一部礼拝で言うならば、アブラハムの子孫として召された、だから私はアブラハムの子孫だから、アブラハムと同じ信仰によって歩いていこうと、そのように自分の生活に御言葉を適応させていくと、神様の計画と皆さんの計画が一致していくわけです。これが神様が一番願っていることです。サタンに騙されて神様から離れた時には全く違う道に行って羊のように自分勝手な道に向かっていました。しかし今はこのイエス様がキリストであるということが分かると、神様の計画が見えてくるようになりますから、結論として、神の人とあります。先ほどお読みしましたテモテの手紙の第2の3章の17節、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。皆さん一人一人がイエス様を信じたならば、神の霊がその人の中に宿っているので、神の人ということですね。神様の人、これが皆さんの身分です。ですから神の霊が皆さんの中に宿っているので、神様の働きのために十分にふさわしいものとして、この御言葉によって 聖書の言葉によって神様が整えてくださって、これから行くべき道、御言葉の光を与えて照らしてくださって、この道を行きなさい、この道に歩きなさいと、御言葉の光を皆さんの生涯に照らしてくださいます。この光を見つけることができるように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。神様の言葉、聖書にこれから一人一人が親しんで、御言葉を信じて従っていくことができるように、恵みと信仰を与えてください。神様に感謝の献金をお捧げいたします。すべてはあなたから与えられたものですから、主が受け入れてください。そして世界福音化のための経済の門を開いてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。